詩編の95編。今日もいつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の95編。では一節からお読みします。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
地の深いには主の御手の内にある。山々の頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。
誰、私たちは主を神、入れるぞ。私たちを作られた方は主の御前に委ねると。
主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日、もし御声を聞くなら。あの時、あなた方の先祖たちは、すでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れない。全般ではその神がどれだけその大いなる方であって、そしてその賛美を受けるべき方なのかということが書かれてあります。4節から、4節5節。本当にその地の深みも山々の頂も海もすべてその神が作られたわけですから、すべてを持っておられる、すべてを作られたその神を一緒に来て、そして褒めたたえようって主がしてくださったことのゆえに、主のその素晴らしさのゆえに神を褒めたたえようって、で賛美の歌、喜びを持って叫ぼうって、今日のメッセージの中でも話をしますけども、喜びと感謝っていうのは、なんか双子の兄弟みたいなものです。喜びがあるのに感謝がないとか、感謝がないのに喜びがあるとかっていうのはなんか不思議なんですよ。それはないはずです。だって神がしてくださったことを喜ぶから神に対して感謝するわけです。神に対して感謝するので、その神がしてくださった一つ一つのことを約束をしてくださった事柄に関して、それ喜びがあるわけです。そうやってその神を褒めたたえるわけです。で、この、まあ、7節から以降というのは、ヘブルの3章で、詳しく説明されています。私の説明というよりも、もう、ヘブルを書いた人、まあ、誰かはわからないんですけど、おそらく、パウロじゃないかなというふうに言われてはいます。ヘブルの3章の、12節からお読みします。兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、固くなりならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日、もし御声を聞くならば、見怒りを引き起こした時のように、心を固くなりしてはならない。このメリバの泉とか、そのマサっていうのは、彼らは叫んだんですよ。水がないって。イエス・キリストはその救いの水であり、その私たちのその魂に喜びを与える、永遠の命を与える、その水とも、生ける川の水とも言われていますけど、またそれを聖霊だというふうにイエス・キリストもその指しています。そのイスラエルの民は、エジプトから出エジプトして、そしてその荒野で40年いる間に、何度も神の助けによって食べ物が与えられ、飲み水が与えられてきたんですよ。でもあるところで、まあ、ここで書いてあるそのメリバであったり、マサであったり、そこでその、水がない。どうしてくれるんだ。肉が食いたい。そんなこと言ってその神を試みる、その神に対して不信仰を起こすわけですよ。今まで神がせっかく良くしてくださっていて、まあ、せっかくというか、本当に良くしてくださっていて、しかも恵みによって、いるのに、まだ信じられないんで。彼は結局、その神を信じることができなかったんですよ。エジプトでのその生活、その神がご自分、イスラエルの民をご自分の民として、 その正しいところに導こうとしておられるのに、彼らはその後ろを振り返っては、その罪に引っ張られてたわけですよ。罪に惑わされて、心を固くなにしてたんですよ。神が私を助けるんじゃないって、あの時にエジプトだったらよかったのになとかって言って。彼らはその最初の確信はあったんですよ。エジプトを出た時に、初めの確信を持ってたんです。神が、私、その力強い神が、私たちを、このエジプトから、その、約束の地に、エジプトから出した、神は、私たちを約束の地に導いてくださるという、その確信を持って、彼らは進んでいったんです。けど、それを、その、保つことができなかったんです。固くなさないゆえに。罪に惑わされたがゆえに。つまり神を信じることが、神を最後までその信頼できなかったがゆえに、もしくはしなかったがゆえに、彼らは心を固くなにして罪に惑わされて、神から離れてしまって、不信仰になって、約束の地に、この安息に入ることができなかったんです。だから今日と言われている間に、今日もし御声を聞くんだったら、私たちの心を固くなにしてはならないって、その罪に心を開いて、この心を固くなにしてはならないって。自分のできなさ加減に、そこにその安息を見出して、できない私はもうしょうがないみたいな。それでそれ以上求めないんです。神がしてほしいということを願っておられることがあるのに、その本当はその喜んでそれをやりたかったのに、途中でその挫折して、私には無理だからとかって言って、そこで終わってしまうんです。で神を信じないんです。そして結局神に従うことを喜びとして始めたのに、その確信が最初与えられてたのに、イエス・キリストによってこの救いを達成するというその喜びと確信を途中で失ってしまって、最終的に神から離れてしまう。そうあってはならないって。その確信を保ってなければならないって。だから毎回毎回そのメッセージを聞いたり、その御言葉を読んだり、また祈ったりするときに、私たちその、もう一度そのチューンアップ、この、合わせるんですよ、周波数を神に。と心を固くなりして、御声をこの聞かないようにしてはならないって。本当にその、私がどんなに不完全であっても、私がどんなに弱くても、私に何もなかったとしても、その神に対する確信を最初に与えられた確信を最後まで保ち続けるのであれば、それを追求するのであれば、神は私たちに必要なものを必ず与えてくださるし、私に、始めてくださったこの救いの技を達成して完成してくださるはずです、神が。そこに私たちが留まっていられますように。ヘブルの方では、互いにって書いてあります。日々互いに励まし合って。だからあんたやれよって教えたからな、あんたやれよみたいな、そういう、その突き放してるわけじゃないんです。互いに、何のためのフェロシップかです。何のための交わりかです。互いに励まし合って、心を固くなにしないで、神に信頼を置いて、日々歩んでいきましょうって。そしたら大丈夫だからって。そう言ってます。本当に私たちが、神が始めてくださったこの救いを最後の最後まで、その保って達成することができますように。そして、その神が本当に私にしてくださったことを思い起こして、神を褒めたたいて、神に喜んで賛美して、その喜びの声を上げ続けることができますように。